こんにちは、ゆかです。今月のマンスリージャーナルをやっていきたいと思います。もうね、11月に入ってしまいましたが、10月のまとめというか、いろいろやったこと、買ったもの、試したものなど、いろいろ話したいと思います。この子は今預かってる谷ちゃんですけど、本当にちょっと自己主張がすごいんですね。ちょっとわちゃわちゃしてるかもしれませんが、こんな感じでいきましょう。10月のハイライトとしましては、まずロンドンに行ったことですね。これはね、Google のイベントで、私は YouTube の YouTube コントリビューターっていうプログラムに参加していて、たまにね、YouTube の始め方とか YouTube の機能についての動画を投稿したりすると思うんですけど、そういう投稿をする YouTuber の人たちと、 YouTube だけじゃなくて他にいろんなプロダクト Google あるじゃないですか。 Google マップ、 Google フォト、検索ピクセルとかいろいろあるので、その Google 製品のエキスパートの人たち、普通に一般の人なんだけど、フォーラムとかでなんか質問したら答えてくれる人たちがいるんですけど、そういう人たちが各国にいっぱいいて、で、各プロダクトにいて、で、その人たちが一気にロンドンに集結するというね、すごい大掛かりなイベントで、800人ぐらい来てたのかな？なんかすごかったんですけど、それに参加してきました。Google のイベントでは、なんかキーノートの発表を聞いたりとか、いろんなセッションに参加したんですけど、なんかね、全部 NDA で撮影も禁止だし、なんかあんまり話せないので、なんかその Vlog とかあんまないんですけど、なんかせっかくロンドンに行ったので、そのイベントがない期間、着いた日とか、その次の日とか、ちょっと時間があったので、ロンドンに住んでるクリエイターの友達に会えて、それもすごく嬉しかったです。バイリンガルニュースっていうね、ポッドキャスト、もしかしたら皆さんも知ってる方いらっしゃるかもしれませんが、そのホストをしているマミちゃんと初めて実はリアルで会って、ポッドキャストにはね、2回出してもらって、1回ごとに4時間ぐらい話してるから、もうなんかめっちゃ知ってるみたいな感じの気分だったし、なんかたまにね、 LINE したりとかするので、なんかすごく仲良くしてもらってるんですけど、初めてリアルでお会いできてめっちゃ嬉しかったです。その時もね、多分 4,5 時間ずっと喋りまくって、散歩しながらずっといろんな話をできたのでよかったです。オズポケの Vlog というか、レビューの Vlog で、まあ、マミもちょっとだけ出てきたけど、かおりちゃん、フォックス子かおりちゃんも一緒にお買い物したりとか遊んでもらって、その時の様子もね、その Vlog に載ってるんですけど、そんな感じでかおりちゃんになったりとか、あ、そう。で、かおりちゃんは Adobe Max で出会った友達で、2018年かな？ LA で行われた Adobe Max になんか日本チームとして呼んでいただいて、その時に初めて会ったんですけど、本当にね、あの時の Adobe Max がめっちゃ良くて、その時にいつもね、私がすごく仲良くしてる目黒圭ちゃんっていうイラストレーターの子に出会ったりとか、本当に世界中にいろんな友達ができたきっかけだったので、多分2018、2019かな、なんか2回行ったんですけど、すごくクリエイターの友達ができるめちゃめちゃいい機会だったので、すごく感謝してます。もう一人ね、Vlog とかには映さなかったんですけど、マットっていう、タイムラプスフォトグラファーをやってる人がいて、彼もね、ロンドン在住なので、 Adobe Max 以来初めてかな、あったんですけど、本当にいろんなところに行って、ロンドンでもその Adobe Max の友達に会えるし、シンガポールでね、去年行った時も Adobe Max で会ったシンガポールに住んでるフォトグラファーの友達に会えたりとかして、本当になんか Adobe Max のおかげでめっちゃいい友達がいっぱいできて、本当に良かったです。で、今月の学びとしては、なんか、ちょっとそれにつながるんですけど、クリエイター同士の友達が、なんか本当にみんないい人がめっちゃ多くて、なんだろう、なんか30代になってから、友達出会うのってもしかしたら難しいのかなって思ってたこともあるんですけど、いや、なんか全然そんなことなくて、30代になってから本当にいろんな素晴らしい人と出会って友達になる機会があって、まあ、その人たちみんなに共通してることが、なんかギブ精神がすごい多い人が多くて、なんかいろんな情報もそうだし、なんかポジティブなバイブスだけでもいいんだけど、なんかこう会うと元気になるような感じだったり、やる気をもらえたりするので、自分もね、そういう友達に なりたいなと思って努力したいと思うんですけど、いや本当にアメリカでっていうか英語圏ではなんか community over competition っていう言葉がよく言われてて、そのコミュニティの方がコンペティションより大事っていうことで、日本語にうまく訳すとなんか競争より協力みたいな感じかなと思うんですけど、なんかそのクリエイター同士で競争するんじゃなくて協力し合ってよりいいものを一緒に作ろうっていうことでもいいし、なんかこのね業界というかフリーランスというかそういう働き方においていろいろねお互い悩みとか大変なことがあったりすると思うので、そういう時に助け合おうとか、あとお互いの作品とかやってやってる仕事とかを本当に純粋に応援し合うっていうのが多分一番素敵な部分かなと思うんですけど、そうクリエイターの友達がいつもねコメントくれたりとかシェアしてくれたりとか、なんかそうやって応援してくれることも嬉しいし、私もなるべく友達のクリエイターも友達じゃないクリエイターもなるべく好きな人にはすごく応援しようと思ってコメントしたりとかするんですけど、そういうなんか応援し合う、協力し合う、そしてそれが自然に行われる環境みたいなのがあることがすごく幸せなことだなと思います。皆さんも、まあクリエイター業界じゃないかもしれないけど、いる業界とか学校とか会社とか何でもいいんですけど、そのコミュニティというか、いつもそこに集まる人たち、すごくライバル視したりするんじゃなくて、どうやってみんなで良くなれるかみたいな感じの視点から、お互いが歩み寄れると、みんながいい、ハッピーになれる環境になるんじゃないかなと思います。次のコーナーは、モノコーナーなんですけど、10月はね、なんかすごい3に関する商品が多かったですね。オズポケ3、クエスト3、M3 ということで、なんか3続きの新製品がいろいろ出ましたが、まずね、オズポケ3、これはめっちゃいいです。実は来週からちょっとお休みで、お休みというか久しぶりのプライベート旅行みたいな感じで、出張じゃなく普通に自分で旅行に行くんですけど、その時もね、もうオズポケをメインの Vlog カメラにしようかなと思っています。前はカメラを持って行って疲れちゃったらオズポケにしようみたいな感じだったんだけど、もうこれ最初からオズポケでいいんじゃないのっていうね感じで思っちゃうくらい、本当にやっぱセンサーサイズがすごいのかな、めちゃくちゃ気に入っています。あとはクエスト3も複合現実のエントリーモデルとしてはもう最強と言えると思いますね。なんか私みたいなこのすっごいテックオタクじゃない友達が私の YouTube を見てクエスト3やりたいから家行くわみたいな感じで家に来たりしてたんですけど、まずみんなビートセーバー大好きなんですね。ビートセーバーめっちゃ大好きで汗だくになりながら交代交代やって、で、あとは複合現実の私も動画の中でお見せしたファーストエンカウンターっていうね、ぷよぷよみたいなエイリアンを撃つゲームがあるんですけど、そのゲームとかをやるとやっぱみんな、あ、すごい、これはなんか本当感動するみたいな感じで言ってるので、もしかしたらめっちゃテックオタクの人だとこれは解像度足りないとかいろいろ知ってるからそうやって思うかもしれないんだけど、そこまでじゃない人だと結構ね感動するレベルなんじゃないかなと思います。とはいえやっぱりね、ビジョンプロはねもうすぐなんじゃないでしょうか。本当にもう11月だから数ヶ月でビジョンプロ手に入る可能性があるのでめっちゃ楽しみですね。あと次はね、キッチン系というかなんか生活用品系なんですけど、一つはめちゃデカタンブラーを買ったんですよ、10月に。これがね、めっちゃ良くて、40オンス入るから 1.1 リットルとか、そんなレベルのタンブラーなんですけど、これに水をまず朝いっぱい入れて、1日で飲み切る。そしてもしできれば1本半ぐらいね、飲めると 1.5 リットルぐらいになるので、ちょうどいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ大体1リットルぐらいはこのタンブラーを買ってから飲めてるんじゃないかなと思います。それまではね、本当に水を飲むのが苦手で、結構ね、私あんまりごくごくごくって飲むのが苦手なんですよ。なんか一気にあんまり水分を一気飲みできない。 のかな。なのでちょっとこのストローでずーっと継続的に飲み続けるみたいなスタイルが合ってて、このタンブラーのおかげで水分補給がめっちゃ楽になりました。あとやっぱ達成感ありますね、1リットル飲んだみたいな。でもう一つは韓国スーパーで買ったトッペギっていう韓国の土鍋です。でもともとね小さいの持ってたんですけど、ちょっと大きめのサイズを今回買って、そしたらね一人鍋とか一人チゲとかボックンバみたいなのがめっちゃはかどる。これはね買ってよかったです。今週実は夫のたけしが出張で今ねブエノスアイレスとかに行ってるので、いなくて1週間ぐらい一人用のご飯を作んなきゃいけなかったんだけど、めちゃめちゃほぼ毎日活用していろんなものを作りました。石焼きビビンバみたいなものが家で超簡単にできて、もう熱々で食べれるので、これはもうめちゃめちゃ QOL 爆上がりでした。そしてコンテンツ編はですね、10月のベストはデビルズプランです。これネットフリックスの番組なんですけど、韓国のネットフリックスなんですけど、ドラマじゃなくてリアリティショー的なゲームショーかななんですけど、そもそもこれを見ようと思ったきっかけはセブチのスンガンが出てるから、あ絶対見ようって思ってたんですけど、内容関わらずだけど、もう内容がめちゃくちゃ面白くて本当によくできてるゲーム番組でした。参加者が、まあ、芸能人もいるし、テストを受かってきた一般人もいるし、なんかいろんなミックスの人がいて、あと YouTuber もいるんですね。YouTuber とかいろんな職業の人がいて、で、その人たちが一週間ぐらい共同生活しながら、ゲームをいろいろして、チーム戦もあるし、個人戦もあるし、いろんなことをやりながら、コインを集めていって、そのコインを使いながらまたゲームをやってみたいな感じで、最終的に、まあ、生き残らなきゃいけないんですけど、もうゲームの内容もめちゃめちゃ面白いし、すっごくゲーム設計がめっちゃよくできてて、やっぱバランス難しいじゃないですか。誰かがすっごい独り勝ちしちゃっても面白くないし、みんなが同じでも面白くないし、本当にちょうどいい感じで設計されてて、いやー、これは本当に企画がすごかったです。で、ちょうどね、デビルズプラン2が出ることが決定したっていうのを今日見たので、それも楽しみなんですけど、結局ね、1の時のからくりが本当にすごかったから、なんか、なんていうのかな、2だと、あ、こういうのあるんだろうな、みたいな感じで、ちょっと期待しちゃう部分がある気がするので、もしかしたら2は1より面白くなくなっちゃうんじゃないかなっていう心配はありつつ、でもぜひ1を皆さん見てほしいです。本当に2023年今暫定1位だったかもしれないぐらい本当にお気に入りです。あと今月見てたのはまずねラブイズブラインドシーズン5見たんですけど、もうマジでくだらなすぎてやばかったので、そんなおすすめではないんですけど一応見ました。なんかもうルールを破りすぎて、これなんなんみたいな感じなんですけど、ついつい見てしまいました。あとはリバーデールのシーズン7。これもね、そんなおすすめじゃないんですけど、もうね、意地ですよ。ここまで来ると。リバーデールっていうドラマは、最初の1、2シーズンぐらいすごく面白くて、多分結構ヒットしたから、すごい頑張って、いっぱいシーズン作ったんだけど、もうシーズン7になったら、さすがにネタ切れになりすぎて、タブーすぎることやりすぎなんですよ。なんかタイムスリップして記憶喪失になってそしてまたタイムスリップしてみたいな、本当になんか何これみたいな話なんですけど、もう意地で全部見切りました。あとはね、今 Apple TV プラスのモーニングショーのシーズン3かな、今やってるのを見ているのと、あと Netflix の韓国ドラマの悪霊なんとかカウンターズを見始めました。シーズン1から今見てます。多分最新シーズン、シーズン2が出てると思うんですけど、まだシーズン1を見ている途中です。ということで、10月のまとめは一旦こんな感じにしておこうかなと思います。もしね、まだニュースレター登録されてない方は、ぜひ概要欄のリンクからニュースレター登録してみてください。こんな感じで、その月の考えたこととかをエッセイ的な感じで書いて、その月に出した動画のおすすめの動画とか、なんかいろいろ 書いてニュースレターとしてもちろん無料で1ヶ月に1回送っているので、よかったら登録してくれると嬉しいです。ということで、ちょっと11月はね、久しぶりの旅行とかあってすごく楽しみなんですが、まあ、Vlog したりとかいろいろ皆さんにもその様子をお見せできるといいなと思います。では最後までお付き合いいただきありがとうございます。もしこの動画面白いと思っていただけたら、いいね評価やチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。犬たち、やっと落ち着いた。